マルタ島で第28章、私たちが助かったとき、この島がマルタと呼ばれていることが分かった。島の住民は大変親切にしてくれた。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同をもてなしてくれたのである。パウロは一束の枯れ枝を集めて火にくべると、一匹のマムシが熱気のために出てきて、その手に絡みついた。住民は彼の手にぶら下がっているこの生き物を見て互いに言った。この人はきっと人殺しに違いない。海では助かったが、正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。ところがパウロはその生き物を火の中に振り落とし、何の害も受けなかった。体が腫れ上がるか、あるいは急に倒れて死んだろうと彼らはパウロの様子を伺っていた。しかし、いつまでたっても何も起こらないのを見て考えを変え、この人は神様だと言った。さて、この場所の近くに島の長官で、ププリウスという人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間手厚くもてなしてくれた。時にプブリウスの父親が熱病と下痢で床についていたので、パウロはその家に行って祈り、手を置いて癒した。このことがあったので、島の他の病人たちもやってきて癒してもらった。それで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれた。ローマ到着。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレキサンドリアの船に乗って出港した。ディオスクロイを船印とする船であった。私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在し、ここから海岸沿いに進みレギオンに着いた。1日経つと南風が吹いてきたので、2日でプテオリに入港した。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。ローマからは兄弟たちが私たちのことを聞き伝えて、アピフォルムとトレスタベルネまで迎えに来てくれた。パウロは彼らを見て神に感謝し、勇気づけられた。私たちがローマに入った時、パウロは万兵を一人つけられたが、自分だけで済むことを許された。パウロ、ローマで宣教する。3日の後、パウロは主だったユダヤ人たちを招いた。彼らが集まってきた時、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても背くようなことは何一つしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に引き渡されてしまいました。ローマ人は私を取り調べたのですが、死刑に相当する理由が何もなかったので釈放しようと思ったのです。しかしユダヤ人たちが反対したので、私は皇帝に上訴せざるを得ませんでした。これは決して同胞を告発するためではありません。だからこそお会いして話し合いたいとあなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために、私はこのように鎖でつながれているのです。するとユダヤ人たちが言った。私どもはあなたのことについてユダヤから何の書面も受け取ってはおりませんし、またここに来た兄弟の誰一人としてあなたについて何か悪いことを報告したことも話したこともありませんでした。あなたの考えておられることを直接お聞きしたい。この分派については至るところで反対があることを耳にしているのです。そこでユダヤ人たちは日を決めて大勢でパウロの宿舎にやってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く明かし、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとしたのである。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかった。彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとした時、パウロは一言次のように言った。 聖霊は預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました。この民のところへ行って言え、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰からとなく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。